ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
いやいやいや、今日ね、すごい雪がまた、中国地方でも降っていて、
はあ、
うん、大変ですけど、どうでしたかね、この3連休の雪ってのは、そちらは。
特に何も白くもならずに。
あ、そうなんだ。
寒いのは寒かったですけど、雪もチラチラとはしましたけど、もうでんで。
あ、そうなんだ。そうなんだね。
も
う。なるほどね。この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組ですと。で、これお送りいたしますのは、最近購入した本は海の中元、バカの虎と
私も同じく海の中元の夜迷いです。
同じになっちゃった。
同じ本買っております。
はい。この海の中元っていうのは、あれだよね、なんだ、熱帯コミックスっていうとこから出ている、
はい、
あ、でも、公文社なんだよな、でもな、公文社の熱帯コミックスシリーズの黒井緑先生の、
はい、ね、名人黒井緑さん。
うん、なんですよね。これがインド洋、が世界第3の対応として世界史の中に登場してから今日までを覇権の推移含め幅広く描く開示史コミックという、まあ、黒い緑にしかできない、
うん、しかやらない
技
やらないっていうか
そうだね。中元っていうのはね、中原って書くんだよね。
はい、
うん、で、まあ、天下の意味ね、海の天下、
うん、
うん、で政権を争う舞台っていう意味なのかな、海の政。
そうですね。そこを抑えれば、世界の数字を抑えることができるという。
うん、そうそう、ね。最初にマルコ・ポーロが出てくるんだよね。
うん、そこから始まるんだよね。
いやー、これを二人でクスクス笑いながら読んでるというですね。
いやー、面白い本ですよね。
やっぱね、手放せないね、黒い緑先生はね。
出ると同時に買ってしまいます。
うん。あとはね、神林長平の戦闘要請聞かずの新シリーズも購入しましたけどね。はい、まだ読んでません。
何のタイトルでしたっけ、サブタイトル。
忘れた。
おい。
忘れた。何だったっけ、忘れた。うん、忘れた。本当忘れた。
はい。
まあ読んでないから分かんないんだよね。読んだら頭に入ると思うけどね。うん。まあ皆さんも戦闘要請聞かずの愛があれば、あるいは黒い緑先生の愛があれば、お知らせください。
お聞きしたいですね。
うん。よまえさんも買う予定？神林長平。
僕はね、一つね、心に一つ決めてることがありまして。
ほうほう。
ハードカバーでは本を買わない。
ああ、なるほど。
はい。
確かにね。文庫で出るまでね、耐えるっていうね。うん。
貧乏人はそれなんですね。はい。
いやー、でもやっぱそれわかるよ。だってね。慌てさえしなければちゃんと読めるんだからね。
まあね。
うん。
読みたいのはありますけども。
うん。正しい正しい、うん、今日僕がこうリスナーの皆さんにね、あの報告したいことがあるんですよ。
何でしょう。
うん、それがですね、戸島家、僕弟いるんですけどね、弟は奈良県に住んでいて、
はい、
娘さんが2人いるっていうね、
はいはい、
弟なんですけども、お正月にはその一家がオーストラリアに旅行しやがってですね、
そうでしたね、
車で北海道から沖縄までの距離ぐらいを、車で移動するっていうオーストラリア旅をしてて、これが
キャンピングカーでね
そうそう、すごいんだ。で、まあ、その時、正月に帰省してなかったから、
はい、
この山口県に帰省しようっていうのが、 はい、今回この3連休で、起こりましてですね、
はい、
で、あの、嫁に行ってる、私の尊敬する、メイ、アンチョビも、
はい、
あの、その車に便乗して、帰省してくるっていうね、帰省っていうのかな、うん、あの、おばあちゃんに会いに来るっていう、
はい、
うん、旅があってですね、うん、だから、あの、嫁行ってんのに帰ってきてるってことなんだよね。
なるほど。
うん、立派でしょ。で、今回の、最初から言ってたのが、ND ロードスタイルに乗せろっていう話だったんですよね。
そのために帰ってくるぐらいのね。
うん、そうそう。
反応は。
いや、お前乗せてやるけど、うん、お前がチビの時からずっとロードスターが駐車場に止まってただろうっていうね、うんうん、何度も言ってますけど。
何度も聞いてますが。
うん、そうそう。で、あの、ロードスター乗ってやっけど、あの、ビートはいいのって言ったら、ビートも乗るって言って。
そりゃそうでしょうね。
いや、お前がちっちゃい時からビートあったよねっていう。もう、全く同じ機体があったよねっていうね。ロードスターは4台乗り継いでいるバカの虎なんですけど、ビートは奥さんの所有物で、
はい、
奥さんのファーストカーなんですよね。うん、それが整備されて、まだ、残ってると。でもまあ、90年代の車なんで、もうすげえガタピッシャなんですけど、
うん、
まあなんとか維持されてるっていう。
素晴らしい。
うん、これね、リスナーの皆さんもすいませんね、もう本当あの、あの、アンチョビっていうのはですね、手話旅っていう、あの、手話旅っていう YouTube 番組と、手話ラジっていうポッドキャスト番組。
はい、
この手話ラジは、よまえさんがね、パートナーとして、やってるんですよね。メインリスナーの人として活躍してるんですよね。
はい、お邪魔させてもらっております。はい、
ねえ。いや、お邪魔というか。リスナーの皆さん、今から最新情報言いますね。このアンチョビは、あの、家族、あの、一族団らんの場で、お母さんとかお父さんの目の前で、うん、よまえさんって私の第二のお父さんみたいな感じで、って言ってます、はい。はい。本当に言ってます。はい。
一切養った覚えはございません。
ああ、養うんでしょ、これから知らないけど。あのさ、どう？あの、感想は、この衝撃的な発言を聞いて。
あの、椅子に座ってたら多分転げ落ちてますよ、ね。
リスナー皆さん、あの、ハッシュタグガンプラジオで、アンチョビさんが上げた写真を、僕が引用リツイートで上げてますので、まあ、そのアンチョビさんとかなんやねんっていう人は、そのガンプ、ハッシュタグガンプラジオで辿ると、月曜のポストで見れますので、
はい、
まあ、この話されてるんだなと思っていただければと思いますが、
シュッとした姉ちゃんがオープンカーの前にポーズ決めてますんで、
我が物顔でね、
私の車ってね、感じで、
私の愛車ですけど何かみたいな感じ、
うん、そうですね、
あのね、その写真見た上で理解してもらえると思うけど、この格好でオープンカーで片道45分のドライブをやってるんですよ。
うん。屋根開けてね。
屋根開けて。すごいよね。全然寒くなかった。
まあね、マフラーぐるぐる巻いてますけどね。
マフラー取ってなかったよな。
うん、取らんでしょ。ちゃんと分かってますよとか、バイク乗ると、どこを押さえたら暖かくなるのかっていうのは分かりますからね。
まあ、なるほどね。うん、ですね、この、アンチョビとその妹ちゃんと呼びますが、
はい、
この二人がね、行きは45分の道のりをロードスターオープンに。
うん、
で、向こうで、インプレッションというか、角島大橋を何回か、往復して、次はビートに乗り込んで帰ってくるっていう、そういう旅をされてますから、うん。で、この動画は5月頃に上げられるって言ってたかな。
うん。
うん。らしいんですけどね。そういうことで、まあ、来て、これね、ほんとびっくりなんだけど、見てもらうとわかるけど、ロードスターの写真見ると、結構晴れ間が出てきてますけど、
うん、確かに。
これ、行く間に雨とかが降って一回屋根閉めたらしいんだよね。
ほいほい。
ですぐ3分後に開けたんだけど、二人は。はい。まあ、僕、ビートでチェイスしてて、
うん、
奥さんがビートを運転して、僕は助手席で、
うん、
あのロードスターでについていってたんですけど、僕らはまあなんか、なんだろうな、屋根開けるのに慣れてるというか、どうでもいいので、ずっと閉めずに、うん、あの、行ってきたんですけど、うんうん、アンチョビさんたちはちょっとやっぱね、うん、あ、雨ひどくなってきたから、つって閉めて、
うん、で、でも、ね、
まあ、そのぐらいの天気だったんですよ。
はい。
うん。なのに、津の島に着いたら晴れ間が出てきて、
ほほ
う、うん、やっぱ持ってんな、アンチョビ。いや、恐ろしかったわ。で、実際このアンチョビさんたちは、その月曜日に帰っていったわけなんだけど、
はい、
雪で閉ざされちゃって、高速道路が使用不能になって、超苦労して、
山口県。
うん、から、関西に帰っていくわけなんですけどね。
だから帰ってるとこか、もう着いた頃か。
そうそう。だから持ってるってことなんですよ。
うん、
うん。お前持ってんな、すげえな、っていう。
確かにね、イベントの時も晴れましたからね、午前中は。
恐ろしいよね。ほんとなんかすげえなーと思いました。うん。
走って
ね。うん、あ、どうぞどうぞ。はい、はい。
走ってるところを見ててどうでしたか？
はい。まず運転は上手。
うん、うん。
うん。あと、法定速度内でちゃんと走ってて、うん、なんか、生きった走りとかはゼロですね。
そうなんよね。うん。
で、ロードスターとかにすれ違うと、わーって、可愛い女の子二人が、手振ってて、
うん、
うん。うん。で、すれ違ったロードスターも、なんかこう、すごい嬉しそうというか、幸せそうに手を振り返してましたね。
うん、ロードスター連帯がすごいらしいですからね。
そうなの。やえいって。
そうそうそうそう、やえいって言うんですよ、最近はね。
妹ちゃんとかはね、その、やえいがしたいとか言ってたから、
うん、
すごい頑張ってやってました、
うん。楽しいですよ、あれはね。
まあね、ロードスターに乗ってる可愛い女の子ちゃんもいいけど、ビートにね、
うん、
20代の女の子が2人乗ってさ、うん、
いいところ
元気に転がしてるとか。
絵になりすぎでしょうよ。
なりすぎでしょう。僕ね、やっぱね、ビートが赤なんですけど、リスナーの皆さん、
うん、
あの、
うん、
やっぱね、ビートの方をガン見するドライバーが多かったですわ。
うん、やっぱそうでしょう。
だから、ビートに、あ、女の子乗ってるよっていう、
そうそうそう。
感じ。目まん丸する感じ。
レアですよ。
うん。レアですもんね、ほんとね。うん
うん、おビートやんと若い女の子乗っとるやん、へえってなります、
ね。ああ、ビートやんと、うん、ほんと、まずビートが目に入って、それで若い女の子だみたいなね。
うん、そういうのありますね。
うん、で、ロードスターファンの人だったら、
うん、
あ、青い、あ、まあわかんないかな、でも青い、あれだと思ったら、ホロだと思ったら、990Sだっていうね。はい、最軽量バージ
ョン。ひそかな自慢が入りますね、これね。
入るよ。990Sとか。すごい貧乏なんだよ、車内は。
高いけどね。
うん、もう全然、なんだろう、マツダのね、進んだ、車のインフォメーションシステム全然ついてないからね。
うん、それがいいんですよ。
まあ、そりゃ、まあ、ほんと、スマホとの連携もできないぐらいだから。
ああ、そんな小高しもいらんいらん、この場に。
いや、音楽聴くにはいるからさ。
あ、いらんいらんいらん、そんなもんいらん。
いるの。
オープンカーにはいらん。
いや、いるよ。オープンカーでね、最高の音楽とかけるといいんだよ、やっぱね。例えばね、あれです、アース、ウィンド、アンド、ファイヤーのね、セプテンバーとか知ってますか？ Do you remember？ って言って書かれてる。
セプテンバー言うでしょ？
そうそう、あ、それ違うかな。うん、まあいいや。でね、アース、ウィンド、ファイヤーのセプテンバーとか、大音量で書けたら、あの、サイのコ
ー
ですからね。
ああ。
うん、っていうね。あの、まあ、それともかくとして、
うん、
この二人、だから、姉妹でね、
はい、
乗って、お二人とも最初、あの、免許は持ってて、はい、全部あの、最初に取った時は、オートマ限定だったんだけど、
うん、
アンチョビさんは、それをスリーペダルも運転できるような免許に変えて、自分で NA ロードスターを保有してるわけなんですよね。
うん。
うん。それとかビートと同世代の車ですよね。
そうですわな。
で、妹ちゃんは、あの、オートマ限定の、
うん、
あれだけなんですけどね、免許だけ。だから運転はできなかったんですけど、
ええ。
うん。まあね、もうロードスター、行きのロードスターに乗った時からもう二人ニッコニコでね、ほんと、顔が、にやけ、ふやけてて。
はいはいはい。
へやへやへ、へやへや言いながら。
緩みまくりですね。
うん。で、ね、フロントウィンドウに、あれを取り付けて、うん、GoPro 取り付けて、カメラをね。
さすが。
で、妹ちゃんは、棒につけた、 360度カメラを
持って、はいはいはいはい、
それで撮影をしたり、お姉ちゃんを、ソニーの高精度のカメラだったかな、
はいはいはいはい、
うん、デジ位置でお姉ちゃんを撮ったりとか、
撮ってましたね。
ああすごかったっすよ、
うん、
でビートに乗ってもあの超笑顔なんですよね。
でしょうよ、
うん、だからニコニコ笑ってる、姉妹を見る人はみんなニコニコなるっていうね、
なりますよね、
うんうん、そうなのよ。でね、結局2人が、
はい、
まずはまあ、のインプレッション聞くと、うん、まずロードスターは軽いって言ってて、
うんうんうんうん、
でこれはあれなんですよ、まあ、分かる、99万レッソーっていうね、
軽い
ね、自慢です、自慢、はい、なんで、まあ、NA と一番似てる、
うん、
ND シリーズの中では NA と一番似てるやつだと自分で僕も思ってるんで、
うん
うん、だからまあ非常に乗りやすいしで、
うん
うん、良かったと、
うん、
まあ、サイのコーであるというのをいただいたんですが、
うん、
ビートは、
はい、
さらにその上を行ったみたいで、
ほー、インパクトあったんですね。
ビートの方が良かったと。
ほ
ー、これは妹ちゃんも言ってるんですよ。
うんうんうん。横に寄ってるだけやのに、それでもそう思った。
そうそうそう。より小さくね、うん。あ、でもね、エンジンが後ろにあるのもちょっと分かってない感じだったんです
よ。あ、なるほど。
後で教えてあげたけど、あ、そういえば後ろからだったな、みたいな、
うんうんうん。
そういうタイプの女の子たちなんだけど、そういうの関係なく、ビートの方が面白かったと。
ほう。
うん。最初だから、あの、古い車だし、遠慮してるから、アンチョビにね、
うんうんうん、
あの、回転をね、5000回転以上にしてくださいって。
うん、
うんうん、まあ、レッドに持っていくと、まあ、おばあちゃんなんで、
まあね、
わかんないけど、5000回転以上は大丈夫、あの、しばらく使っていいよって言って、
うんうん、
言ってからの、の印象がさらに良くなったみたいな、
ね。なるほどね。まあ、楽しさが分かってくるんですね。
そうそう。で、これはバイクなんだって言ったら、
うんうん、
非常に、理解したっていうかな。
インパネがね、そういう格好してますからね。
うん、そうそう、インパネかっこいいって言ったんだよね。
うん、写真が。
バイクやらなっていうね。
うん。
うん、いや、全然ガタピッシャで、はい、ホロを閉めたら、
うん、
なんかね、いろいろね、うん、不安な音とかがサスペンションとか、
うん、はいはい、
ドア周りからガタピシガタピシって音がする、
うん。
まあなんですよ、ビートって。
なるほどね。中にこも、うん、音がこもっちゃうんだ。
うん、で、エアコンも死んでるしね。
はいはい。
うん。ホロも扱いも面倒だしさ、
うんうん、
いろいろこう、なんだろう、好きじゃない人には、
うん、
なんでこうなってんのって、
まあね、
言われる車なんだけど、
うん、
全然 OK だったみたいですね。
よかった。
すごい寒かった。だい山口県としては寒い、下関としては寒い、4度ぐらいだったんですけど、
まあ、海沿いとか寒いでしょう、それ。
風もね、そう、7、8メートルあって、
うん、
いやー、恐ろしいわ。だから、ロードスターの方は風を巻き込まないんですけど、あんまりね。すごい暖かかったっていう
ね、
うん。
最近の、最新の車ですからね。
うん。ビートの方がね、見てるとやっぱ髪は、バタついてるんだけど、
ええ、
うん、でも、ビートの方が好印象なんだよね。
うん。
まあ、奥さんも、所有者である僕の奥さんもね、
うん、
あの、まあ、5000回転以上に回さないと、気持ちよくないですから、とか。う
ん、まあ、回さん
とね。ね。うん。まあ、そうやったらさらに良かったと、
ね、
いやーなんかね、あの、妹ちゃんがね、あの、僕と奥さんが、まあ、インプレッションを聞くじゃないですか、どうだった、
はい、
っつって、
はい、
ね、そしたら、あの、なんていうのかな、妹ちゃんの弁ね、つまり NA は持ってない妹ちゃんの方ね、うん、はね、うん、すごいまず楽しい車であると、
うん、
それはあの、なんかね、ファミリーカーにずっと乗ってて、
はい、
結構大きなエスティマとか妹ちゃん運転するんだけど、
はいはい、
家族乗せてね、
はい、
うん。でもね、なんかでもどこ、車っていうのはどこかにみんなと出かける車。うん、
はい、はいはいはいはい。
で、行く先に、行き先に何か楽しいことが待ってるっていう感じだったんだけど、
うん、
乗ることそのものが面白いって言って、
うんうん、
で、妹ちゃんはその人生損してたって、
そこまで。
たんだよ、うん。感動的でしょ？
すごい、
うん。オープンカー再発見っていうか、まあ、そう思ってるけどさ。
目から鱗が何枚もと落ちたんですな。
そうそうそうそう。笑顔とともに落ちていったんだよね。
うん、
で、オープンカーを、酒飲みながらというか、家族で食事しながらね、オープンカー。
酒飲みながらはあまり違う。
うん。購入考えるようになったっていうね。
じゃあ、いよいよ、今年の夏までには S660 でも買ってもらえるとこですかね。
ああ、かわいい車って言ったから、コペンみたいだよ。
S660 もかわいいけどな。
ええー、いや、攻撃的だよね。あれもビートだよって言ってあげたら。
そういうことですよ。
ね。うん、
ビートの、お孫さんぐらいになりますよ。
うん。まあ、でもそうですよ。まあ、もう、次期ビートって言って、最初は噂されたからね。
そうですよ。
うん。まあ、確かにそうなんだ。まあ、あいにくの天気でも晴れ渡らせる、この二人の兄弟のパワーは、やっぱり、恐ろしいですわ、本当にね。うん。
いい作品ですね。
ビートも、うん。ビートも ND もね、フルのドノーマルですから。
はい。
はい。まあ、ちゃんと、これ味わえてもらえてよかったですな。
うん。ですね。
うん。まあ、これ宣伝ですけど、アンチョビーさんの持ってる手話、チャンネルでは YouTube ではですね、はい、5月頃に編集したものが上がってくると上げると言ってました、はい、うん、それでポッドキャストでも話してくれるんじゃないのかね、手話ラジね、
まあ、もうぜひとも探り出しますんで、
うん、また今とまた違うこと言ってるかもしれないんで、聞いてみてください、
ご覧になってください、
はい、はい、というわけでね、この3連休のバカンナトラの過ごし方をご報告いたしました、でね、そのバカンナトラはこういう風に暮らしましたけど、ヨマエさん、ヨマエさん、
なんすか、
なんか、購入したんですって。
何を？
バがついて、イがついて、クがついてるやつ。
ああ、うん、バイラクタルとかですかね
まあいいですから、ヤマハのバイクでしょ？
ヤマハのバイク買いました、はい。
教えてくださいよ。
もうあんま時間ないんちゃいます？
まだ、そうダメだよ。俺腰砕けないからね。はい。ダメ。まあ全然あるじゃないですか、早く。もったいぶるなんてかっこ悪いっすよ。
もったいぶらせてくださいよ。せっかく高い金で買ったんですから。
ああ。
ヤマハの XSR900 っていうですね、しかも古い方を買いました。
これってどういう位置づけのバイクなんですか？
スポーツバイク。
なんかさ、はい、記号以外になんかさ、一般人が口ずさめるようなさ、さ、忍者とかハヤブサとかそういうさ、わかりやすい、人口に解釈しやすいあだ名はないの？
そういう、なんていうんですかね、浅い大衆どもに解釈するような記号はないですけども。
マニアックなんだ、じゃあやっぱ。
いや、普通そう、大体のバイクはそんなにアルファベットと数字だけですよ。
あ、そうなんだ。
うん、そんなペットネームついてるバイクの方が少ないですよ。
僕も 990S って連呼したみたいな感じ。
そうで
し
ょ？ですね、まあ、ヤマハの、まあ、いわゆる普通の丸いヘッドライトの単車床にも関してですわな、よかった。
これは、前もそうでしたよね、スタイル的には。は
い、そうですね、そういう前のトライアンもね。
うん。まあ、これ買い足しでしょ？
足しとは？
だからトラちゃんもまだあるんでしょ？
ないですよ。何言ってるんですか？私の実家、アラブの石油王じゃないですかね。
下取りに出ちゃったんだ。
余裕で。出てるサイトまた後で教えてあげますわ。
ありがとうございます。はい。はい、それで、はい、この乗り換えにはこうどんなテーマがあったりとかしたんですか？
私にはですね、昔からですね、もう学生時分の頃に、
えらい昔です、
ライダースクラブという雑誌がございましてね、当時、今はあるんですけど、なんかヘリクスばっかり垂れる雑誌でして、それが楽しくってですね、いろいろそこの記事で勉強させてもらったと勝手に思ってるんですが、
わかるわかる、そういう雑誌あるよね。
でバイクはエンジンで決まるっていうのは確か特集があったと思うんですね。
なるほど。
でバイクには、ことほどさようにいろんなエンジンが搭載されていろんな車種があると。
うん。
でもバイクを気に入るということはエンジンを気に入るということなんであるみたいなことを書いてやる記事があったわけです。
ああ、ある意味わかりやすいし、
はい。
なんかの指標にはなるよね。僕らみたいな素人には特に。
そうなんです。そうなんです。まあ実際のところバイクのエンジンでシングル、単気筒ですね。
うん、
2キット、4キット、
うん、
で、まあ、少ない、BM しかないけど、6気筒なんていうのもあるし、あ、昔、昔はホンダ川崎にもありました。
すっごいでかいよね、エンジンブロックがね。
6気筒って。かみたいに広いですけど、あの、ベンベの直6っていうのは、まあ、割と、まあ、昔と比べたらだいぶコンパクトにね、なってできたんですけど、まあ、それぐらいのもんで、あとはね、V4 でやるとか。
V 型ですね。
はい。V 型4気筒であるとか、
うん。
で、一番楽しいというか、あの、バラエティに飛んでるのがツイン2気筒ですね。
2気筒ね。2気筒エンジン。
ハーレーの V ツインですね。
うん
BMW のフラットツインですね。
うん、
あと、モトグッチの縦置き V ツインですね。
その辺まではなんとなくわかる、
うん。ドカティの L ツインですね。
それはプラモ作ったからわかる。
という感じで、まあ、欧米のメーカーっていうのは日本のメーカーは、あらゆるエンジン形式作っちゃうんですけど、お金があるし、大量生産でやっていけるから、まあ、ところが欧米のメーカーはちょっと、まあそうですね、割と前世紀の間は20世紀の間っていうのはほぼほぼ1メーカー1エンジン形式っていう感じやったわけです。ほぼ、
なるほど、選びやすい
で、各メーカーには看板となるエンジン形式っていうのがメーカーにあったんです。欧米のメーカーっていうのはそういう個性という言い方ではちょっと安いですが、アイデンティティっていうのをメーカーにしてそれを誇示するっていうのがもうやっぱしあると。
なるほど。
そのブランドと看板、それを維持する、ヒストリーであったり、それから営業として、磨き上げられていくエンジンっていうのが、まあ、メーカーになったんですね。
でも今回買ったのはヤマハじゃなかったでしたっけ？
ヤマハです。はい。で、ね、今で私、3気筒。
あ、なるほど。
3気筒で、今で私、それで、あちらこちらと、バイク乗り続けて、こいつはなんて浮気者なのかと、双方に言われ続けながらですね、乗り続けて、あちこちの台車の、乗ってきたわけですけど、
それは、
かっこいいのかどうか、その雑誌で見た、いろんな、世の中にはいろんなエンジンのバイクがあるというのを見てさ、いろんなエンジン、もう乗ってみたい、試してみたいというのが、その頃から芽生えたんですね。で、その後あって、いろんなバイクのエンジンを乗ってみて、浮気者何度と言われますけども、ある意味ですね、私は本を読むようなもんであると。一冊の本を読んで、次の本を読みたい、そういう思いに似たものがあるわけですね。各エンジンによって、いろんな、ライディングフィールドが変わってくる、それで得られる経験が変わってくるとなれば、いろんなエンジンを試してみたい、乗ってみたいと。
ここでちょっとさ、簡単に歴史を紐解いても短くお願いしたいんですけど、最初から何気筒だったんですか？どういう道のりだったんですか？
やっぱそれはそういうのを全然考えてなかったですから、まず当然、車検のない、2班のバイク。で、当時、そうですね、メジャーと言っても間違いないでしょう。4気筒のエンジンでしたね。
ああ、4気筒。はあ。
いや、スポーティーなエンジンのやつですね。
回転するやつですね。
今じゃもうね、大パーツにほぼなってしまったけど、川崎しか今出してないんですが。で、4気筒、4気筒と来て、次に同じくそのライダースクラブの感化を受けまして、ビッグシングルにも乗ってみようということで、SRX という。
ああ、来たことある。
はい。
模型持ってる。
今作りました。それからね、それからまた、今度はやったかな。
4と1だね、今ね。
で、次に、頑張って、ドカティの L ツインに乗りまして、それから2キット、で、その次、ハーレーの V ツインに乗りまして。
あ、V 型2キット。
はい。それからまた、また4キットの、1200になりまして、それから、また、SRX また買いまして。
あ、そうなんだ。2回乗ったんだ。
SRX は2回乗りました。それから2サイクルのオフ車も、ね、その時一緒に買いまして。
ああ。
はい。
オフ車？
オフロード車。はい。2サイクル短気筒。
はあ。
これも楽しいエンジン。僕2サイクル結構好きなんですよ。そんな言うほど乗っちゃおりませんけど。
2サイクルの味付けってどういうことになるの？
2サイクルと4サイクルの違いというやつですよね。
うんうんうんうん、
4サイクルは、
吸気して、
圧縮して、点火、うん、排気して、また吸気っていう、うん、4工程ってやつですよね。4工程に1回の点火ってやつですね。2サイクルは2工程で1回なので、そんだけパワフルなんですね。言うたら理論上倍、点火の回数が多い、そんだけパワフルなんです、
うんうん。
で、その一方で、そんだけ燃料も食うわけです。
なるほど。
で、さらに言うと、2サイクルオイルというのを混ぜないと、
そうだね。そうだったね。うんうん。
いうところで、環境性能というところにですね、やっぱし、突っ込みどころが入ってしまって、今はもうほぼなくなってしまったっていうことになってるわけです。
なるほどね。うんうん。
よく回る。で、回る分、パワーバンドに入るとバカっぱいなんですけど、
うん、
そこまでいかんとちょっと頼りないっていうふうに、まあよく言われてたもんなんですけど。
トルクが薄いってこと？
まあそうですね。
乗り出しの感じが心もとない。
ね、もっていう感じでね、うん、低回転で、ね、秋でバーンっていうような感じです。ああ、
盛り上がってくるわけね、トルク
が、ね。それがたまらんと。勝敗機の中はもう回転をいかに維持して走っていくかっていうのが、もうこれが第5割であるという。
だから2サイクルも経験されたと、オフ車でね。うん。
で、それからは何やったっけ、また4サイクルマルチに乗ったりとかしましたけど、ヤマハでまた、並列の2気筒も乗りましたし、
うんうん、
それで、やっとビューベル。っていう、
うん、ビューエル、
はい、ハーレーのエンジン供給を受けたスポーツバイクって、うん、これは V3 ですかな、
うん、もう両手じゃ足りないぐらい出てきたね、
はい、でそれからビューエルがあのメーカーがなくなるっていうので残念ながらこれを手放す決断をしまして、
うんうん、
それはずっと乗ってきた乗っときたかったんですけどね、メーカーさえあれば、
うんうん、
これから乗ったのがやっと乗りたかった元グッチ、横送り V3 に乗りまして、それからあまりにもパワーがなさすぎるということで、今度やっとまたこれまた念願のフラットツインのベンベン乗りまして、
うんうん、
でから、やっとトライアンフの並列2気筒エンジン乗るということになりました、
うんうん、なるほどなるほど。そして今回の
ヤマハ
か、ヤマハか、
はい、
どうですか、なんかね語ることは山ほどあるのは分かるんですけど、まあエンジンに特化して言うと、
はい、
エンジンとの会話はどんな感じですか？
楽しい、速いですね。
楽しくて速いんだ。
はい、めっちゃ速いですね。
排気量的には何 cc なんですか？
900ですよね。まあ実際は800なんぼいうとこですけども、850か、それぐらいかな。
それって大排気量エンジンってことでいいですよね。
一応ビッグバイクの範疇には入りますね。
うん。
軽いです。
お高いんでしょう？
新車って、これがね、もう出てたのがもう10年近く前の単車なんですよ。
ああ、10年近く前っていうのはまだヴィンテージとは言わないか。
余裕で言いません、余裕で言いません。それは全く言いません。
うんうん、
100万ちょいぐらいやったんですね、当時新車で。
当時ね。うん、は
あ。軽くちょっと足つきよろしくないんですけど、軽いんで結構不安なく乗れるというか。
エンジンはパワフル。
非常にパワフルですね。
へぇ、いいね。
3気筒っていうと、そのよく言われるのが、2気筒のようにトルクがあって、4気筒のように吹き上がるというふうなこと。
ああ、なるほど。
まあ逆に言ったら、2気筒ほどトルクはないし、4気筒ほど吹き上がらないという言い方あるんかもしれない。
ああ、なるほど。
でもまあまあ、日常乗ってる限り、もう、おっしゃる通りでも、2ツインのようにトルク太いし、4気筒のように吹き上がるし、ああ、めっちゃええじゃんっていう感じですね。
なるほどね。
まあ、それがどんだけね、長いこと乗っていくうちにどういう感想を得ていくかというところはあります。
まあこれからね。でも、国産で、まあもう、ね、10年前ぐらいのバイクだったら、整備性とか、
まあ、全く問題ない、
ね。商品のね、熟成度合いはかなりのもんでしょうから。
まあ、久しぶりの、国産車乗りました。やっぱ国産車いいな、ヘルメットホルダーあるからって感じですね。
そういうところから違うんですね。まあ、うん、ヘルメットホルダーが何かが、うん、どこにあるのか分かんないけどね。僕はね。ああ。いや、まあいろんな、ね、毛沢さんのメンバーとかさ、いろんな人 からも意見聞いてみるけど、アンチョビって どんなこと言ってんの、それ聞いて。
本部より、ね、黙っていきなり言うとかな、驚かしてしまって誠に申し訳ないことをしましたけども。
ああ、そうか、アンチョビの知らないうちに買い替え計画が進んだんだね。
絶対これはもう塩旅で、塩らじで仕込んだろう思って、思ってずっと黙ってましたからね。
ああ、俺まだ聞いてないから、ちょっと聞いてみるわ、じゃあ。
いいリアクションしてくれますんで、はい。
ああ、そうなんだ。
はい。
楽しみだな。うん。いやー、いいことしてますな、ね。まあまあ、おいおいまた、なんかさ、気づきとか教えてほしいよね。まあ、ガンプラジオテイストでね、教えてもらえればいいと思うけど。
了解です。
楽しみだな、いいな。黒いボディでしたよね。
そうですね。
ね。それにヤマハのアイデンティティマークとか。
オン様は、具はメーター周りにちょこんとありますかね。
あれなんだ、タンクの横にドーンってついてる感じじゃないんだ。
ないです、ヤマハってしか書いてないですね。
ああ、そうなんだ。いやー、ヤマハのバイクって、
はい。
いいんでしょ、僕わかんないよ。僕ね、は全然メーカーの違いとかわかんないんだけど、ヤマハって作りとかもいいんでしょ、は
い、
普通に。
いや、日本のメーカー出るもいいですよ。
ああ、まあそうだよね。出ないと派遣は取れないもんね、こんな風にね。
まあ思い返してみたら、国内メーカーやったらヤマハのバイクに一番乗ってる気はします。
あ、そうなんだ。
結果的には、はい。
まあほら、ヨマエさんって、
はい。
まあ、こういうのもなんですけど、
はい。
天の弱じゃん？
そうかな。そこやっちゅうね。
天の弱やん。天の弱ですよ。
ああ、まあそういうことにしときましょう。はい。
いや、サパラジオ聞いたらすぐわかるもん。
どこが？
超天の弱と天の弱の戦いじゃん、あれ。
ああ、それはそうですね。
うん。そうそう。まあいいんですけど。
はい。
いや、そうか、ヤマハっていうのもいい品質のバイクなんだな、やっぱな、当たり前か。
まあ、見かけがかっこええっていうところは一つの性能やと思ってますんで。私はね。はい。そういう点では、ヤマハっていうのはいいじゃんっていうのはもう、バイクを出してくれる気はしますね。
うん、なるほどですね。じゃあまたおいおいそのインプレッションとか、
は
あ、旅の様子とか教えてくださいよ。
はい、たっぷりとしわらじで話したいと思います。
まあいいですけど。そういうこと言うんだったらさ、じゃあ私も心を鬼にして言いますけど、早くプラも作りなよ。
浮きたまっておきます。
というわけで、じゃあまあさ、まあいろいろ語りたいこともあるんですけど、はい、まあ都合によりですよ。
そうですね。
またこの話はさせてもらって、ちょっとおメールをですね、
はいはい。
今日、読んでいこうと思うんですけど、
いいですね。
前半でね。はい、よまよいさんに電王コイルさんを読んでもらうんだって、俺が読むんだったっけ？あら？
そうですね。はい。
俺が読むんだったっけね。
そうですね。はい。
はい。電王コイルさんのおめ、今日4通ありますんで、これ紹介しますね。
はい。
沖縄の男性で、ふつおたです、はい。はい。ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。ありがとうございます。
全然。ありがとうございます。
そして、ロケットモデルズの榊原社長、昨年末にカレンダー届きました。ありがとうございます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、2月8日と9日の2日間、宜野湾市のコンベンションセンターで行われた第65回沖縄トヨタフルラインアップフェスティバルに行ってきました。トヨタですね。うん。土日は仕事だから行けんよなと思ってたら、日曜日に仕事が早く終わったので、ラスト1時間ほど会場を覗いてきたのですが、水素自動車の MIRAI 未来ね、
はい、
を縦に切ったカットモデルがモデラー的に面白かったので、
すごい。
その隣に展示されている車、トヨタ博物館から持ってきたトヨタセブン、1970年開催予定だった日本グランプリ用の車、
うん、
これあれだよね、シーカーじゃないけどスポーツカーだよね。
ベジョン
オープントップのね、うん、
ね。
そして本日のメインイベント、トヨタ 2000GT ボンドカー。は
ーすごいなぁ、
うん。
あんねんなぁ。
オープンカーについして、いかにも折りたたんだ屋根が入ってます風のカバー写真をバシバシ撮りまくって満足して会場を後にしたんですが、あれフロントガラスの上部の処理がどうなっているのか撮ってないって気づいたけど、もう遅い。以上です。
はい。 ありがとうございます。
確かにね、オープンカー改造したらやっぱね、A ピラー、うん、フロントウィンドウのところをどういう風にするかって結構あれだよね、うん、資料になるとこだよね。
2000GT ボンドカーってまだ現存するんか、すごいな、
うん、いやか、まあでも本当ねえ、ボンドが日本にやってきた時ですよね、これ乗ったのはね。
あれは死ぬのはヤツルだやった。
うん、うん。
じゃあ、石のヤツルじゃない。これは言えない、これは言えないと恥ずかしい。
あ、そう、
これは言えないと恥ずかしいことです。
僕、007弱いんで。
ちょっと調べてみ、ね、うん、あれですよ。あれが、はい、あれが、あの、丹波鉄道が出てるんですよ。
そうだね。うん。
二度死ぬ。
あ、007は二度死ぬか。
はい。
はあ、かっけえな。
オールロケットガンボーンってね。あの、銃弾がロケット弾っていう銃が出てくるというやつですね。
まあ確かに反動が弱くなるわけだよな、うん、
命中精度は悪いっていうね、
うん、でも軽量になるってことだよね。
タイガー田中って言ってね、丹波哲郎があの日本の秘密警察中の長官であのわけわからんことするっていうね、楽しいですよね、いいですよ。
なるほど、あ、見てみますわ。じゃあ
ぜひ見てください。これは楽しんでね、変な日本が出てきて。
沖縄トヨタフルラインアップフェスティバルってすげえな、うん、沖縄トヨタっていうんだね。
向こうのね、法人で頭に沖縄ってつきがちですもんね、
うん、うん、なるほどな。いや、これ仕事があるのに滑り込みで行くとか立派だね、うん、やっぱね、
暑いですね。
暑いですね、さすが電王コイル様ですね。
トヨタとセブンがまだあるんやな、すごいな。
いや、セブンとか本当かっこいいですからね、皆さん見てみてください。これ
めっちゃシンプルですからね、うん、
まあ、まだトヨタが F1 じゃないところでレーシングしようと、
うんうん、
してる時なんですよね、この辺ね、うん、はい、ありがとうございました。電王コイルさん、これ2通目いきますね。
はい、
これね、はい、山井さんお願いします。ノブさんですね。
ノブさんですね。はい、
はい、
ノブさん男性、九州普通おたりいただいております。
はい、
はじめまして。
あ、そうですね、はじめましてですね。
ありがとうございます。福岡のカーモデルサークル車座に所属しているノブと申します。
過去の中は本名書いてあるからいいや、読まない、
はい、バカンのトラさん、いつもお世話になっております。
はい、メールでは初めましてですが、会ったことがあるし、紹介したこともあります。
はい、
ガンプラジオで
X でハッシュタグガンプラジオで投稿しているフォロワーさんを見て、どんなラジオ番組だろうと思い、2週間ほど前から聞かせていただいております。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ガンダム関係の内容は無知なため、これから勉強させてください。
そう、飛ばしていいですよ。
あのファーストガンダム、とりあえず劇場版からいきましょうか。
ああ、そうだ ね、
はい、追伸、4月10日日曜日にアクロス福岡にて、うん、福岡模型クラブ合同展示会を実施いたします。
うん、うん、
お時間ございましたら、ぜひご来場お待ちしております。
うん。
以上ですね。
はい。これ、バカンの虎の意識の中では神々の集いなんですね。
うん、ありがとうございます。
うん。うん、このカーモデルサークル車座、それから、AFV モデルをメインにしたゲルニカ、
うんうん、
それから、北九州を中心に活動している飛行機モデルの銀翼会、
うんうん。
うん。この3つが、ああまだ他にもあるんだけど、有名モデラーの集いが協力して、うん、この合同してやる展示会なんですよ、これね。うん、だからね、僕ね、これは行かざるを得ない、
うんうん、
すごい忙しい。この後、うん、あれですよ、あの中四国 AFV の会もあるんですけどね、
はいはいはい、
あと1週間後かな、うん、もう超大変なんですけど、行ってきますよこれ、うん、
レポート待ちとります。
ああ、いや、もうね、これレポートが難しいと思う。多分ね。
それはね。
あ、うん、だって特集で一回まるまるガンプラジオが特集しないと、とてもじゃないけど、うん、すごいモデル全部じゃなくても紹介しきれないと思うんで、全部すごいモデルの可能性があるから、
うん。それはもう YouTube でね、見てもらうか、そういうのが一番いいに決まってるんですからね。
う
ん、
そうそう。まあだからこれは張ってでも行く予定です。はい。 いや皆さんお楽しみ、お近くの方はね足運んでいいと思いますよ。まあいいプラモデルが上手っていうか精緻なプラモデルであるっていう定義に基づいて生きてるモデラーさんは、うん、行ったらもう全然、
うんうん、
はい、いいと思いますよ、うんうん、ちょっと嫌になるところもあるかもしれないですけどね。
あーって、
でも結局ねどれも老舗サークルだから、
はい、
どのサークルもだからもう長いこと楽しむっていう、
うん
うん、楽しむが集まってるサークルなんで、
うん、
その技術力だけに目向けなければどこでも楽しめますからね、
うんうん、まあいい目の保養になりますよね、
うんうん、そうですね、うん、このノブさんっていうのは、うん、銀翼会の現会長さんの息子さんなんですよね、
はい、
だから車モデラーだけど、
うん、
お父様はガチの
うんうん、
飛行機モデラーっていうね。
お
うん、でね、アホかっちゅうぐらいやっぱうまいですね。でね、お子さんが最近生まれてね。
おい、プラモデル隊。
おじいちゃんになったお父さんも、すごい幸せそうに、うん、ありがとうございますと、おかげさまで生まれました的なことを、
結構なこと
でした。はい。こちらもハッピーです。はい。
うん、
っていう、ノブさんからの、連絡でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、次行きますね。
はい。
ヒゲズラオヤさんからのメールをいただいています。
はい、ありがとうございます。
関東で男性の方です。ふつおたです。
はい。はい、
ガンプラジオの皆様、こんばんは。毎度どうも。ヒゲの吉川でございます。本名やんけ。いいのかい。さて、今回は先日取り上げていただいた新ユリ模型祭の次回告知をさせてください。すごい。はい、すごいよね、
うん、
もう次が決まってて日時は2025年4月19日20日の2日間11時から16時であると、
はい、
で場所は麻生文化センター、麻生、麻布か、ごめん、麻布って思うかなこれ、
うんうん、
麻布文化センター、麻布市民ギャラリー、最寄り駅は小田急線新百合ヶ丘駅です。だこれで新百合なんだ。うん、ガンプラジオをお聞きの方にも作品をご展示いただきたいのですが、今回の展示は抽選となるそうです、応募期間は2月20日から3月12日まで、結果の通知は3月15日までに行いますということですね。で、応募方法は新百合模型祭実行委員会の X に必要事項を記入の上 DM を送ってください。詳しい応募要項は新百合模型祭公式 YouTube もしくは X をご覧ください、ご参照ください。なお展示の際の費用は1枠60センチ×60センチで1日500円です。もちろん見るだけならタダですと。一応公式 YouTube のリンク貼っておきますということで、これはメールの方に貼ってあるんですけどもね、公式 YouTube があるのでぜひご覧になってください。なお吉川は両日運営で参加予定です。ではでは皆様のご参加をお待ちしておりますといただいてます。ありがとうございました。
これはごめんなさいね、私も明るくて申し訳ないんですけど、うん、朝尾かもしれませんね。
朝尾か、朝尾、ね、朝のあなんだ、布の朝の朝と生きるって書いてるんだよね、はい、麻生か、麻生さんか、
麻生神奈川県神奈川市であるならば麻生です。
麻生か、麻生です。はい、
ちょっと物を知らなくて申し訳ございません、うん、よろしくお願いします。
うん、僕は初めて聞く地名なんでもう全然ダメでしたね。はい、ありがとうございます。もう弱いさん、
はい、
うん、これ新百合模型祭は確か二十歳の人が中心になってやってるっていうのと、うんうん、この前まさにヒゲヅラオヤジさんから紹介してもらったと思うんだけど、1回目からもうね、吉川さんっていうかヒゲヅラオヤジさんはお手伝いをしてたっていうんだけど、運営のね、はいはい、今回はもう本当に運営に参加してるってことですね。
うん、積極的な人だ。
うん、すごいね。うん、はい、いただきました。ありがとうございました。
新百合模
型祭です。
はい、
うん、次が雪崎の父くんかな。
はい、そうですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、拝読します。雪崎の父さん、男性、中国の方です。
はい。
今月のメールテーマということで、させていただきます。
うん。
藤もっちさん、山よりさん、バカンの虎さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。昨日の夕食は、うどんを食べに行ったはずなのに、 ミニカツカレーとボタモチ、カッコショウがついてきた行き先の父です。
うん。つけさんうどん。うん。
同じ月にメッセージテーマで2通なんてどうかしてますね。そうですね。うん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
2回目を見てきました。
G カックスの話ですね。
今度は次女と一緒にです。
うん。
その前日だったかに、特別映像追加という私の苦手な発表がありましたが、それごときで予定を変えるわけにはいかないのです。
うん、お嬢さんと一緒に行くわけですね。
やっぱり2回目はいいですね。1回目よりははるかに落ち着いてしっかり鑑賞できました。
うん、
この2回目に備えて機動戦士ガンダム劇場版3部作を一気見したのですが、
うんうん、
今回の G クワックスビギニングの前半はやはりよくできた同人誌だなぁと思いました。
うん、
庵野秀明らしいといえばらしいなと、
うん、
シャリアブルにフォーカスしたりカムラン出したりテムレー生存ルートあたりもそんな感じです。
うん、
ここで広げた風呂敷をどこまで本編に影響させるのかは注意深くもちょっと引いた目で見ようかなとは思います。
あ、そうだね。うん、
面白かったのは機動戦士ガンダムを履修していない次女の感想。
ああ、期待。うん、
シャーというキャラが人気ある理由が分かったと。
うん、
ああこれはだいぶ美化されて何もかもがうまくいった世界線のシャー、
うん、
いろんな人に迷惑かける前に消えたシャアじゃないかなと思いましたよ。かっこ笑う。そういえばシャアが刺激したシーンのどっかでシャアが来るの伴奏をアレンジしたかのような BGM が聞こえたような気が。
ああ、それは僕はまだ聞こえてないな。うん、
そして G クワックスビギニングの後半、つまり本編パートですが、こちらはまあテレビ放映スケジュールも決定したことだし、そちらを見ることでの作品の評価をしたいかなと思います。
うん、まあそりゃそうだな、当たり前だよね。現状でも作品の評価したらちょっとそれは、
まだね、
早すぎだもんね。うん、
リクエストは劇場版機動戦士ガンダム3めぐれ空編主題歌めぐり合いで、めぐり合いをよろしくお願いします。
うん、
音楽スタート。
恋しくて、募る思い。まあ、こんな感じですかね。はい。確かに、シャアが来る今はいいのさすべてを忘れてだけど、なんか、そういえばなんか、あったような気が今してきましたね。いやー、まあ、多分、あれだろうね。どうなんだろうな。僕なんかは、その当時、シャアが来るの入ったレコードを買ってね、
はい、はいはい。
聞いてたパターンなんですけどね。
俺がターゲット、俺がってやつですね。
そうだよね、そう。この戦場で、なんとかをすれば地獄に落ちる
っていう。いるとかね。
うん、そうそうそう。
いきなり出てくる曲ですからね。
うん、そうなんだよね。
もう使えるからしゃあないから使おうかみたいな使い方ですもんね。
まあそう思ったね、子供の時はやっぱね。うん、
あれはあれで今気は祝いがあっていいんですけどね。
うん、G クワックスビギニングの前半はよくできた同人誌っていうのは、まあ、そういうふうにまとめてあして、それはそうだなと思いますね。僕らは確かね、カットしたんだけど、G クワックスの最初の話した時には仮想戦記だって言ってたんだよね。
うんうんうん、
仮想戦記小説っていうジャンルがあってさ、うん、それの話だね、構成だね、つって
言
ったんだよね。うん、まあ仮想戦記の醍醐味ってやっぱり、
うん、
そのね、通常の歴史に出てきた人がまた立場を変えて登場して、
うんうん、
拍手喝采っていうところはあるわけで、
ね、不遇だった者たちに、活躍の場が与えられる
から、ね。そうですね。そう。そのなんかこう気持ちよさっていうのが、ああいうジャンルの小説にはすごくたくさんあるわけだから、
はい、
うん。で、僕それ好きなんですよ。だから、うん、それがノイズになるかもしれないとは思うんだけどね、G カップの後半の世界にはね、
まあ。
でもやっぱ出した方が絶対、留飲が下がるっていうかさ、
うんうん、
ね、不幸にしてアムロにぶち殺されたね、
うん、
かわいそうなランバラルがさ、もし元気でさ、
うん、
出てきてさ、
うん、
って言った時にね、
うん、
したらやっぱもう上がると思うんですよね。
ね、
うん、マチュのさ、 マチュがさ乗り越えるべき相手としてランバラルをライバルにしてさ、
うん、
戦うとか、
うん、
でそこでマチュが成長するとか、
うん、
アムロみたいにね、
うん、
そしたらやっぱそれはそれで意義深いと思うだろうなって思うんだよ、ね、うん、ほんとね、うん、まあわかんないけどね、うん、そういうのをなんかこうすごい見たいなと思ってます、正直ね。雪崎の地区も似たような感じなのかな、うん、
まあ、シャーってファーストガンダムに関して言えば日の打ちどころのないキャラクターですけどね、
うん、
ほぼほぼそれゼータ以降にボロボロ、うん、ボロボロ言われるようになったけど、うん、ファーストガンダムではほぼほぼ完璧と言ってもいいぐらいによくできすぎたキャラクターでしたけどね、
うん、そうだよね、そう思うね、うん、だからまあなんか一応自分のね思いも遂げてさ、
うん、
ね、なんか出世してって、自分の才覚でね出世してって、うん、で最後思いを遂げて、
でなおかつ自分の中にも新しい 目的を見つけるっていうやつでもあるわけですからね、
うんうんうん、そうそう、本当アムロレイがいることによってシャアが
変わってしまった、
うん、そうそう、ね、変えられてしまったっていうかな、アムロさえいなければっていうね、
うん、
のは本当にシャア、うん、オリジナルのガンダム考えた時にやっぱね、
うん
うん、すごいよくできた、本当、うん、18歳ぐらいでサッカーになるんだよね、あの人ね、
一戦隊の指揮官ですからね、
そうそうそう、自分専用の船をファルメルを持ってさ、ね、
どこに行こうと許されてですよ、
そうそう連邦軍のね、
V
作戦を探せとか、
うん、
めちゃくちゃ
な、うん、見事見つけるわけですからね、
そうそうそうそうそう、ドレンがね、あのベテランの、あのね士官であるドレンがさ、また困ったもんだってね、肩をすくめながらすくめてはなかったけど、うん、でも認めざるを得ないっていうね、
そうそうそう、
だからその青年わがまま将校のために自分の全知全能を傾けてサポートするっていう、
うん、
美しい世界でしたよね。
ね、
うん、
ベテラン叩き上げの士官がね。
うん、そうそう。いやー、これあのGカクスのメールのね、今月のメールももうそろそろ今月も終わろうとしてるんですけどね。
はい。
もうちょいGカクス引っ張らない？
いや別に常にすら。
あ、まあそうだよね。
ええ、もう、うん、規制はいたしませんので、うん、思いついたことは一度も送っていただける
はいはい。
っていうか、4月、あのね、放送日決定しましたもんね。
ああ、4月8日になりましたね。
はい、もうそれ、もうそれ以降はもう、もちろんもうスルーで、
うん、
もう、どんどん送っていただければいただける
うん。
はい。
うん。あ、でも、あれだよね、前半、ビギニングの前半を、
はい。
第1話としてやるかどうかまだ。
いや、あれどうやって使うんやろ、だって絵のタッチ全然ちゃいますよ。
ああ、まあ俺全然気にならなかったから。
いや、うん、でもですよ、例えばですよ、あれを例えば細切りにしたりするんですよ、
うん、
例えば5分なり10分なり、うん、うまい切って冒頭に置いておくとするじゃないですか、
うん、
絵のタッチあまりにも違うとしよう思いません、
うん、俺はだからあんまりね危惧してなくて、多分ね、4月8日以前に、フリーレンみたいな感じで、
はい、
ロードショー枠で、映画のロードショー枠、テレビのね、あそこの中でまとめて前半を一本の映画として流すっていう。
うん、それぐらいのやり方戦闘、
うん、いや、もう、このパターンって、すごいいっぱいあるから、今も。もう、まあ、もう3本4本あるから、
水星の魔女がそうでしたしね。
うん。だから、あんまり心配してないっていうか、だから、あれをバラバラにして、その番組の冒頭にとかいう感じにはならないと思う、
ね。ならんと思うんですよね。あまりにもタッチが違いすぎるから。
うんうん。
っていうか、あれ別に流さんでも やってきゃいいじゃんと思うぐらいですから、
うん。流さんでやっていくと思うな、正直。うん。うん、まあ、その代わりあれはあるかもしれないね。コロニーが落ちてて、
うん、
そうですね、
人は半分死んで、恐怖して、うん、で、ジオンが勝ったっていうところは。
そうですね。そういう、それを冒頭5分にまとめてドーンっているかもしれませんね、
うん
うん。
うん。で、それ以外はもう全部一つの番組、映画としてやると。うん。うん、でも結構満足感高いかもしれないよ。はい、じゃあちょっと前半このぐらいにしてお茶買ってきますね。
わかりました。
はい、行ってきます。
はい。